こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。お盆の休みが近づいてきましたが、日本ではまだまだ暑い日が続いているようですね。さあ、今日は日本ふれあいの旅、今年最初に行われた仙台での東北リスナーの集いに皆様をご案内します。なんと埼玉県から武井正明さんが夜行高速バスで駆けつけてくださいました。7時半 HCJB の番組をコインパークで IC コーダーに録音して会場で皆さんに聞かせてくださいました。また仙台のお寿司屋さんがみんなで知恵を出し合って出来上がった名物漬け丼、最高でしたということでした。さあ、それではいつものように秋葉博之さんに参加の皆様にインタビューしていただきます。
HJB リスナーの集い、今年は初回東北リスナーの集いからのスタートということになりまして、ここ仙台で開催をしているところでございます。今日は尾崎ファミリーとしてですね、和夫さんだけではなく道夫さんファミリー、アンマリーさん、リンダさん、メロディさんも仙台の方に足を運んでいただきまして、総勢15名で賑やかなリスナーの集いを開催しているところでございます。あいにく仙台も昨日6月7日から梅雨入りをしてですね、今日も雨模様の残念な天気ではございますけれども、梅雨のジメジメを吹き飛ばす楽しい会にしていきたいと思いますのでね、皆さんで楽しんでいきたいと思います。それでは恒例のインタビューというところでですね、早速始めたいと思います。では最初今日は遠方から来ていただいた松永さんからお願いしたいと思います。
千葉県船橋市から来ました松永希と言います。そうですね、仙台のリスナーの時代は来るのが初めてですけれども、関東では尾崎先生を追いかけて、もうヨドバシを中心に、まあ、あちこち訪ねてさせていただいてますけれども、そうですね、明日ヨドバシ協会も控えてますので、1点のトピックを話してしまうと話すことがヨドバシでなくなってしまいますので、そうですね、仙台にまつわる話をしたいかなと思います。私は仙台に来たのが、2015年に、一度遊びに来ました。理由はですね、その年の春までですね、朝の連続テレビ小説のマスタンがありまして、ちょうどその頃にですね、竹鶴のハイボール缶というのが出まして、竹鶴という酒があるのは知ってたんですが、一度蒸留所を訪ねてみたいなと思いまして、一番関東から比較的行きやすい、仙台の宮城郷の蒸留所を訪ねる目的で、旅行しました。私はもう BCL がもう高校時代からずっとやってますけれども、もちろんラジオは持ってきまして、その時にですね、仙台駅の西口広場でいろいろラジオを受信していたのですが、ラジオのダイヤルを回していたのですけれども、チューニングがアナログ式なものですから、渾身している曲が一曲ありまして、これは何かなと思ったら、福島 FM のいわきと、南相馬が、周波数一緒で出力も一緒なので、ちょっとどちらがどちらかわからないんですけれども、それが聞こえてきたということがありました。 やはりアナログチューニングは面白いなっていうのを改めて感じました。私が BCL を始めた当初はアイワの、CD ラジカセ、これも、チューニングがアナログでしたので、ラジオがアナログチューニングでしたので、KBS ですとか、北京放送ですとか、そういったものが聞こえてきて、海外の放送に興味を持った経緯がありましたので、やはりラジオはアナログの方が面白いなと思います。今日はもう朝夜行バスで来まして、雨でしたので、ちょっともう外でラジオは広げられなかったので、今回は福島 FM は聞いてませんが、なかなか本来ですと天気のいい時に来て、ラジオを広げて楽しめれば一番いいなと思っています。とりあえず今回はこんなところで。
リスナーの皆様こんにちは。森の都仙台の、BCL の集い、初めて、やってまいりました、坂東、埼玉県川口から、来ました武井と申します。夜行バスでやってきたんですけど、朝6時半に、広瀬通りかな、なんか降ろされて、ここはどこだという感じになりまして、もう少しここの会場寿司かつさんのそばかなと思ったんですけど、ちょっと離れてるのは分かって、まあなんとかたどり着いたんですけども、ちょうど朝一のやってるところの近くだったので、まあ分かりやすかったのでよかったですけど、朝来てしばらくすると、あ、もう今日の朝の HJB の放送が始まるなと思いまして、まあ雨降ってたんですけど傘さして、こちらの寿司かつさんの前と隣にコインパーキングがあるんで、そちらで今日持ってきたポータブルの短波ラジオ、それと小型 のポケット IC レコーダー、これで録音しまして、今朝の朝のちょっと放送のかじりを録音して、先ほどちょっと流したりしております。なかなかやっぱり電波が強いんで、この街の中でもバッチリ入管しております。先生の放送をいつも土曜日日曜日、まあ、聞けるときはもうもちろん直接短波ラジオで、まあ、聞けないときはサイトの方で、まあ、スマホでね聞いたりしております。いつも楽しみに聞いております。で今回は私もこの仙台東北の方々と交流したいなと思いましてやってまいりました。皆さん本当に明るい方で、本当に楽しい会、これから、皆さんとこういろいろ懇親会やるんですけども楽しくなりそうです。あと漬け丼なんか楽しみですね。これなんか先生がおいしいおいしいって、この間栗浜教会に行った時になんか盛んに言ってたんで、楽しみに1週間仕事してやってまいりました楽しみにしてます。はい、
何を喋ればいいかも全くの、
もう自己紹介と
か、野学と言います。そうですね、仙台名取に住んでおりますけれども、生まれが四国香川県です。で、まあ、随分遠いところ来たなと思っていますけれども、まあ、先生から比べると全然近いところですね日本の中です。この会にはですね、たまたま、放送のページを見まして、ホームページ見まして、クリックして音声を聞いていたんですけども、リンクが貼られていなくて、リンク貼られてないですよっていうようなメールを しましたら、いや、仙台に詳しい人がいるから、君の設定がおかしいんじゃないかということで、連絡を、もらいまして、それで仙台の方に、秋葉さん、あれ平塚さんに連絡したんですかね、連絡をしましたら、やっぱりダメです、リンクはダメですということで、まあ、その時にここの集会というか会を教えていただきまして参加させていただいております。普段はそうですね、趣味というか、まあ趣味はそうですね、囲碁とバドミントンということにして、そんなに強くもなくそんなにうまくもなく、 年を取ってから始めた趣味があります。それから普段はFEBC とそれから HCJB を聞かせてもらっています。そうですね、それぐらい今日は非常にどういう会なんだろうという気持ちで来まして非常にこうドキドキしました。楽しみにしていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、
仙台市内から来ました、穂積と言います。リスナー集いは、昨年に引き続き2回目の参加となります。昨年、40年前にいただいた尾崎先生の色紙を持ってたところ、ベリカードになっているのに気づきまして慌てて、HCJB を受診しまして、久しぶりに受診報告書を書きました。最近はトランジスターが何個とかダイオード何個って書いてないんであれってちょっと戸惑いもありましたけども、ようやくベリカードをいただくことができ感動しています。趣味は、ビシラも40年ぐらいになるんですけども、まあ、他に、まあ、合法の CB 無線とかアマチュア無線、無線に関するもの、それからラジオに関するものとかいろいろとやっております。で昨日私の昔の職場の仲間と20名ぐらいでこの近辺で飲み会をやったんですけども、ちょうど私と同じ年代なんで明日HJB の尾崎先生が来るって話をしたら、俺もやってた、俺も BCL やってたって人が結構いまして、まあ、ソニーのスカイセンサーを買ったとかアンテナ自分で貼ってやってたっていうことで、皆さんまだ海外から短波放送をやってるってことを分かってなかったみたいで、 HCJB はまだやってますよってことを話しました。まあ来年の来年のリスナー数の方にちょっと誘ってみようかなって思っております。よろしくお願いします。
平塚と申します。今日は尾崎先生ファミリーを迎えて、とても楽しい会にしてくださってありがとうございます。私が尾崎先生とお会いしたのはもうかれこれ30年ほど前なんですけれど、当時私は、エクアドルに日本人学校の教員として派遣されていまして、そこで尾崎先生に初めてお会いしました。当時尾崎先生は地域の方とかにバイブルクラスをちょっと開いててくださって、で私にもちょっと声をかけてくださって、そこでお邪魔するようになったっていうのが、最初でした。それから当時ちょっとしたエピソードがあったので、もしかするとアンデスの声でも尾崎先生お話になったことあるかもしれませんけど、そのバイブルクラスを受けている時にエクアドルってすごく停電が多くて、しょっちゅうその当時はですけど停電になってしまうんですよね。でたまたまそのバイブルクラスを始める時にというかその前にですね、ちょっと停電になっちゃったんですね。で皆さん集まってらして、ああ停電だな、じゃあもう聖書も見えないよねみたいなことをみんなでちょっと心の中で思ってたと思うんですけど、そしてさあじゃあいざ始めましょうという時になって、でパッと電気がついたんですよね。でその時にもうびっくりしてしまって、こんなことあるんだ、まあもちろん皆さんは偶然ついたんでしょというふうにお考えになると思うんですけど、その当時僕らはやっぱりこれって神様が見ててくださるのかなみたいにちょっと思ってですね、驚いた記憶があります。だから尾崎先生はちょっといろんなことを教えてくださったんですけど、まあ、当時誰でも馬を水飲み場に連れていくことはできますと。だけどその水を飲むかどうかはそれは馬が決めるんですっていうようなことをちょっとおっしゃったことがあって、当時はいまいちその先生がおっしゃってた意味がよくわからなかったんですけど、まあ、例えば少し時間が経った後でその多分先生がおっしゃられたのは聖書の、枯れることのない泉のことだったのかなと思われて、そこに例えば連れて行かれても本当にそれを信じてその水を飲むかどうかというのはその人が決めることなんだということをおっしゃられたかったのかなと思ってですね、後からああそういうことだったのかというふうに思い起こしされます。そ それとあと先生こんなことをおっしゃったこともありましたね。こんなこと言うと異端って言われるんだけどと前置きされたんですけど、先生もちろんキリスト教の宣教師であられ牧師さんであられるので、まあイエス・キリストを信じない者はやっぱり救われないというのが基本的な教義だと思うんですけども、ただ先生はやはり日本でお生まれになられて各地を回られて、いろんなその信仰を持つ人たち、例えば仏教ですとかイスラムであるとか、そういった方たちがたくさんいらして、で本当に心ある人たちっていうのはその高みを目指してその登っていくんだけれど、結局どの宗教であろうとも本当に心の清い人というか、そういう人たちが登りつくところは一緒なんじゃないかなと思うんだよねっておっしゃったことがあります。先生こうやって日本にいらして、まあ、信仰を持ってらっしゃる方持ってない方含めて、やっぱり広くこう皆に優しく接しられてまあいらっしゃるのも、そういったお気持ちが心の中のどっかにあるのかなとちょっと思ったりします。じゃあ今日はこれくらいで僕のお話終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
僕がアンデスの声を聞き始めたのは中学1年の時で、当時12万ギガヘルツで入るラジオで毎晩のように、夜8時半からの HCJB 日本語放送を聞いてました。海外放送を聞き始めましたのが小学校 3年生の時で、おじいちゃんが海外向け放送を聞いてたので、興味持って小学校 の3年生を聞き始めて、おじいちゃんにトランジスターの短波を入るラジオを買ってもらったのが動機です。あと、おじいちゃんは自分でラジオを作って、でっかい真空管とかを買ってきて、自分で作ったので、短波放送を聞いてました。で、おじいちゃんは外国に住んでたんで、その国からの日本向け放送 を聞いてまして、民族音楽とか現地の言葉 の放送とか、聞いてました。
はい、白石真一です。今日は11人ですかの参加を得て尾崎さんの東北リスナーの集い開催できましたこと、本当に嬉しく思っております。尾崎さんも短い滞在期間にわざわざ仙台までご家族ご一緒にですね、おいでいただいたこと本当に感謝しております。まあ、多くの日本のリスナーの方々と交流されて HJB のですね、日本語放送にいろんな皆さんの声を流してくださることを感謝しております。今日も私は朝、15.410 で聞いてきまして、早速ここに来る途中レポートを出してきました。今日は天野さんの、ペルーのインカ帝国博物館の話題でしたが、非常に参考になりました。私はパソコンをやってますけども、レポートは全部手書きで、しかもインターネットでも聞くことはありません。やはり昔から短波放送で、海外の放送を聞いているというこの趣味の、まあ、基本的な考え方は、約60年間の BCL ライフでも変わっておりませんし、今後も変えるつもりはありませんが、まあ、聞けるだけですね、聞いてレポートして、まあ、放送の中で、私の名前が放送されれば、まあ、まだ人は聞いてるんだなということが分かるでしょうからまあそれを生きがいにですね、これからもまだまだ頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
山形の岩松美京と言います、そうですね、リスナーの集いに参加するのは本当に2年ぶりです、去年山形の集いの時はですね、参加できなくて、今日の日を楽しみにしてました、尾崎先生、尾崎先生の家族の方、あとはですね、リスナーの皆さんとですね、本当お会いできて今日は本当に嬉しく思っております。はい、最近はですね、もう今年からですね、本格的に、PCL を始めようと思いまして、いろいろですアンテナとかですね、ラジオの機械などもですね、もう一度ですね、いろいろ勉強してですね、本格的にですね始めたいと思っております。はい、あとはほとんどですね、今までだったら家で聞いてたんですけども、今度はですね、車に乗ってですね、山の上とか海岸沿いとかでですね、 DX のペディションなどもですね、したいと 思います。今日はですね、子供も参加してるんですけども、子供はちょっと恥ずかしくてですね、名前が言えないです。はい、ちょっと恥ずかしがり屋さんで言えません、ごめんなさい。まあ、ですが本当にですね、こう毎年ですね、このような、集いを開催していただける本当に秋葉さんにもですね、本当に感謝をしております。はい、またですね、ちょっと今日は短い時間ですけども、皆さんと楽しみたいと思います。以上で終了します。
6月8日朝の HCJB の放送を聞きました。この中身はペルーの古代文明についての紹介を、ペルーリマにある天野博物館の学芸員に尾崎さんが現役の時にインタビューされた内容で、非常に示唆に富んでまして、天野博物館の考え方っていうのは現代でも通用するような話の内容だったので、非常に面白く感じました。インカの文明がキリスト教勢力によって征服されたというよりも、その前にキリスト教勢力が南米に入った時に、一緒に来た人たちが持ち込んだ病原菌で現地の人がもうすっかり元気なくしてしまったというようなことをちゃんと説明されてたのは、これ非常に面白い捉え方で、こういう考え方ってなかなか今までなかったんです。まあ、すごいことを言う放送なんだなというふうに聞きました。まあ、そういうことで結構面白い内容の話を聞かせていただいたのは、 HJB の放送で面白かったなというふうに今感謝しているところです。まあ、今日はありがとうございました。
なお、白石新一さんは先ほどの宮本健一さん、高校生の時から放送を聞いておられますが、その方の面倒をとてもよく見てくださっています。パソコンに不具合があったり、アンテナの修理などもいつも面倒を見てくださっています。白石さん、どうもありがとうございます。さあ、それでは最後に、白石さんも楽しい曲だったと言われた道夫ファミリーの歌をお聴きいただきましょう。主を賛美します。心から。
Fueron hechos los cielos y la
来週のこの時間は予定を変更してスリランカ日本語放送を担当しておられた岡田陽子さんとのインタビューをお届けしますので、どうぞ楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は、朝7時半からは 15.410MHz、そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。